クリスマスのですね、出来事の、まあ、すぐ後に起こった出来事なんですね。で、何があったかというと、小さな赤ん坊のイエス様を抱えたマリアとヨセフが、ユダヤ教の教えに倣って、この最初の子供を主に捧げるためにエルサレムの神殿に来た、そういう場面です。で、そこで彼らは2人の人物に出会うわけです。で、シメオンという人とアンナという人、2人とも年老いていた、2人です。で、アンナの方は84歳って書いてあるので、まあ、年老いていたっていうのがわかるんですけれども、シメオンの方は実は年齢は書いてないんですよね。だけれども、26節のところを見ると、メシアに会うまでは決して死なないっていうような書き方であるとか、あるいは29節のところでは安らかに去らせてくださいっていう、そういう、まあちょっと死に関わるようなことを触れているので、まあおそらく年老いていたんではないかということが、まあ推測することができるわけですよね。で、この今日の出てくる2人の方なんですけれども、新約聖書の中では、最も敬虔な方たちと言っても過言ではないんじゃないかなっていうふうに思うわけです。で、どういうことかというと、彼らに共通している点は、彼らはイエス様の奇跡を見たわけではないんですよね。彼らはイエス様の教えを聞いたわけでもないんですよ。生まれて間もない幼子のイエス様を見たわけですよ。だけれどもそこに救い主であるという確信を持ったんですよね。エルサレムの神殿には毎日すごい数の人たちが巡礼に来ていたんですよ。で、その中には当然こう、立派な身なりをしたユダヤ教の指導者たちもたくさんいたし、で、律法を忠実に守っていたパリサイ人たちもいたし、で、そういう、なんて言うんでしょうね、見るからに立派な人たちに混ざって、赤ん坊を抱いたヨセフとマリアも訪れていたんですよね。おそらく、この親子は、みすぼらしい格好であったに違いないんですよ。で、聖書に書かれているのが、この山場と一つがえと、家場とひなににはっていうふうに書かれているんですけれども、これは貧しい人たちが生贄として捧げる捧げ物なんですよね。ですから非常に見た感じはみすぼらしい親子であった。だけれども、シメオンは気づくわけですよ。その幼子を見たときに救い主だっていうふうに気づいたわけですよね。人間の力ではどうやってもこれは気づかないと思うんです。彼らがどうやって救い主を待ち望んでいたのか。どうやって彼らはそのことに対して備えていたのか。そして、この救い主にあった彼らはどういう行動をしたのかっていうことを今日は見ていきたいと思うんですね。で、一つ目は彼らは主にまみえることに対して備えをしていたっていうことなんですよ。で、簡単に歴史的な背景から見てみたいと思うんですけれども、彼らの時代はそんなに明るい世の中ではなかったんですよね。当時のイスラエルはローマの帝国によって支配されていて、で、イスラエルの人々は不当に扱われていた。で、25節のところで、シメオンはイスラエルの慰められることを待ち望んでいたっていうふうに書かれていますけれども、イスラエルの慰めっていうのは、旧約聖書に予言されているところの救い主を表す言葉なんです。どういうことかというと、イスラエルの人たちは、ローマから解放されることを待ち望んでいたんですよね。今か今か。救い主、早く来てほしいと。で、彼らのイメージは、非常にこう、政治力のあるリーダーであったり、あるいは、 強力な軍隊をこう統率できるような指導者であったり、そういうイメージを彼らは救い主に持っていたわけですよ。けれども実際の救い主は、実はそうではなかったんですよ。イエス様はそういう政治的なリーダーでもなければ、軍人でもなかった。イエス様ご存知のように、卑しい状態で、馬小屋の中で、貝場家で、お生まれに。最後には十字架の上であざけられて、十字架の上で自らの命を捨てて、そして私たち人類を救ってくださったわけです。先ほどのテキストの、2章の25節、26節をちょっともう一回見ていただけますかね。2章の25節、26節のところ。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい、敬虔な人でイスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。聖霊のお告げを受けていたというふうに書かれています。彼はいつもいつも神殿に来ていたんですよ。救い主に会う日を待ち望んでいたんです。で、どのくらい待ち望んでいたかは書かれていないんですけれども、1年、2年じゃないんですよね。おそらく何十年も彼は毎日毎日神殿に来て、そして救い主に会う日を待ち望んでいたんです。毎日の祈りの中で、そして神に語りかける、その時間の中で、シメオンのうちに聖霊がとどまったわけですよ。そしてイエス様が訪れた時に、あ、来たっていうふうに彼は感じ取ったんですよね。で、同じようにアンナはどうだったかというと、ルカの2章の36節、37節のところを見て、いただけますでしょうかね。36節、37節。またアセル族のパヌエルの娘で女預言者のアンナという人がいた。この人は非常に年をとっていた。処女の時代のあと7年間夫と共に住み、その後やもめになり、84歳になった。そして宮を離れず、夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた。若くして夫と死に別れたアンナは、それから数十年の間、夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていたんです。当時のイスラエルで女性が一人で生きていくっていうのは非常に大変なことだったんですよね。で、ミレーという人が落ち穂拾いっていう絵を描いてますけれども、貧しいヤマメは、その日その日の命をつなぐために、やっとの生活をしていたわけです。そういう辛くて厳しい生活の中にあったにもかかわらず、アンナは毎日毎日神様を崇めて、そして神様に仕えていた。彼女も救い主が今かと、今かと、ずーっとと首を長くして待っていた一人だったわけです。私たちがこの二人の方たちから学べることは、常に備えをしている必要があるということです。常に備えをしている必要があると。マリアとヨセフがイエス様を連れて宮に来たのはこの日が最初ですよね。一週間ぐらい毎日毎日来てたわけじゃないんですよ。この日初めて来たんです。シメオンもアンナもこのタイミングを逃したらきっとイエス様に会うことはできなかったわけですよ。だけども彼らはそのタイミングを逃さなかったんです。 一番大切な、彼らにとってはもう一生に一度の大切な時を彼らは掴み取ったんです。そして彼らは聖書の名を刻むこと。偶然じゃないんですよ。彼らがそこにいたのは偶然ではない。まあもちろん神様が導いたんだって言えば、まあそれまでなんですけれども、神様の導きを得るために彼らは備えていたんです。言い換えるならば、毎日同じように主を礼拝して、そして主がいつ来られても大丈夫なように備えをしていたから、彼らはこの大切な時を逃さなかった。マタイの福音書の25章13節にイエス様がこうおっしゃいました。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないからです。イエス様は再び来られるとおっしゃいました。いつ来られるかは私たちにはわかりません。だけれども私たちはこのシメオンとアンナを模範にして、私たちも常にこの主の再臨に備えていたいということを一つ考えてみたいと思うわけです。二つ目です。二つ目は、主の臨在を経験するということ。あるいは体験をするということ。もう一度今日のテキストの27節のところを見ていただけますでしょうか。27節。彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親がその子のために律法の慣習を守るため入ってきた。救い主を今か今かと待ち望んでいたシメオンの前に、幼子を連れたマリアとヨセフがやってきたわけですよね。で、彼はその時に救い主が来たっていうふうに確信をしたわけです。そしてシメオンは幼子を腕に抱き上げました。その時にシメオンは神を褒めたたえ得ずにはいられなかったんですよ。彼は救いが全ての人々のために備えられているっていうことを確信していたわけです。シメオンに対して、この聖霊がどういうお告げをしていたのかっていうのは、詳細には聖書に書かれていないんですよ。もしかすると、まあ、ヨセフのように、こう、御使いが現れて前もって夢に出ていたのかもしれないし、まあ何かしらの幻を見たのかもしれないと。もしかしたら十字架のシーンであったかもしれない。あるいは人々がイエス様を褒めたたえる、そういった様子を見たのかもしれない。とにかく彼は、周りの人たちが考えるような救い主のイメージではなくて、人々を救う救い主、それを彼は待ち望んでいたし、それが今現れたということを確信したわけですよ。アンナも同じようにこの場所に居合わせていたと書かれています。38節。ちょうどこの時彼女もそこにいて神に感謝を捧げというふうに書かれています。おそらく彼女はいつものように神殿で祈りを捧げていたのでしょう。そしてまさにその時に、マリアとヨセフを、に抱かれたイエス様がやってきた。彼女はイエス様には触れてもいないんですよね。だけれども彼女も何かを感じたわけです。神様がおられるっていうことを彼女も感じたんです。まあ、もしかすると、シメオンが神様への賛美をした。その声を聞いたのかもしれないし、あるいはシメオンとマリアの会話を聞いて何かを感じたのかもしれない。とにかく彼女もまた 神様がそこにおられるっていうことを確信し、そして神様に感謝を捧げた。ちょっとイメージしていただきたいんですよね。彼らが見たのは赤ん坊じゃないですか。見た目はただの赤ん坊、幼子ですよね。主の使いが目の前に現れて、この方が救い主ですって言ったわけではないんですよ。三人の博士みたいに星が導いてきたわけでもないんです。私たちがこの二人の信仰者から学ぶことができるのは、彼らは何かを感じ取ることができたっていうことなんです。神様を感じることができた。神様の臨在というのを確信することができたということ。私は救い主を見たんだ。神様は確かにここにおられるんだっていうことを彼らは確信することができたんです。この経験、この体験が私たち信仰者にとっては非常に大切な要素じゃないだろうというふうに思うわけです。イエス様はおっしゃいました。見ないで信じるものは幸いですとおっしゃいました。彼らはまあ確かに救い主を見たんですよ。見たけれども、それが救い主だっていう目に見える証拠なんかそこにはなかったじゃないですか。奇跡を見たわけでもなかったじゃないですか。だけども彼らはその小さな幼子を見て、神様がおられる。神様がそこにおられるんだっていうふうに確信したわけですよ。マリアとヨセフが紹介したわけでもないですよね。この子が救い主です。ついに生まれました。そうじゃないんですよね。聖霊が導いたんです。不思議な方法で彼らはこの幼子が救い主であるということを確信したんです。救い主との出会いを経験した。彼らの長い死を待ち望む生活の結果ですが、そして死を語り継げるための準備でもあったわけです。私が神様の臨在っていうのを感じたのは、初めて確信したのは31歳の時なんですよ。それまで教会行ったことなかったんですよ。礼拝の時に、兄弟と姉妹と共に祈りの時間があったんです。で、その祈りの中で、私は自分の罪をはっきりと自覚して、神の前に悔い改めました。許しを乞いました。神様の前に涙を流して、心から悔い改めを求めました。その時に私は神様が許してくださったっていうことを確信したんですよ。正直言うと、それまでは神様の存在自体を私は疑っていたんですよね。全く予想していなかった形で私は神様の臨在を経験した。最も的確な方法だったと、まあ自分で言ってもなんですけど、そういう、なんて言うんでしょうね。方法を神様は用いて、私に確信を与えてます。皆さんお一人お一人、いろんな経験をお持ちだと思うんです。神様を信じるきっかけになった経験。神様がおられる確信を持った経験。神様の救いをはっきりと認識した経験。 私たちがそういう経験をするっていうことは非常に大切なことですよね。で、それは私たちが今度は他の人たちに福音を伝えるための源になるんですよね。力の源になるんです。神様が私を救ってくださったっていう。私たち一人一人には場所も違うし、時間も違うし、だけれども私にとっては非常に大切な経験、出来事。それを振り返って、あるいは思い出して、そして信仰の核心っていうのをしっかりと明確にしていただければなっていうふうに思うわけです。もしそれがぼんやりとしている方がいらっしゃるならば、しっかりとした、はっきりとした経験ができるように、神様に求めていただけると思います。神様は必ず、そういう確信を与えてくださいに違います。三つ目です。三つ目ですけれども、それは、福音を語るということです。福音を語るということ。イエス様と出会ったシメオを二つのことを語りました。で、一つは神様への賛美です。で、28節から32節のところになるんですけれども、するとシメオは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたは、あなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてください。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光。民イスラエルの光栄です。シメオンの傘下というふうに呼ばれている場所ですけれども、驚くべきことに、シメオンはこの時点ですでに、イエス様が、異邦人への光っていうふうに告白をしているんです。まあ、おそらくイザヤ書に予言されている異邦人への福音を彼は知っていた。で、そのことを彼は確信していたわけですよね。彼には、このイエス様の救いっていうのが、イスラエルのものだけではなくて、すべての人々に備えられたものであるということが分かっていたわけです。福音っていうのは私たち異邦人にとってももちろん良い知らせですよね。イスラエルの民だけのものではない。すべての人々を救うためにイエス様が来られた。私たちはそのことをしっかりと自信を持って証しをするべきだと思います。もう一つシメオンが語ったことは主の告白です。それが34節、35節になります。またシメオンは両親を祝福し、母マリアに、ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。イエス様には生まれた時から苦難の道が定められていました。で、シメオンにはそのことが分かっていたようです。イエス様は苦しむために、死なれるためにお生まれになったって言っても過言ではないかもしれません。そしてイエス様はその定められた道を歩まれました。その苦しみによって、信じる人たちを救い、そして従う方たちを天の国へと導いてくださったんです。私たちの使命というのは、イエス・キリストを証しすることですよね。それは、イエス様のなされた奇跡を伝えることだけではないわけです。 十字架にかかられたイエス。その歩みを通して、主が示してくださった神様の愛を私たちは人々に知らせる使命があるわけですよね。アンナについては38節にこのように書かれています。ちょうどこの時、彼女もそこにいて神に感謝を捧げ、そしてエルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人々に、この幼子のことを語った。アンナはイエス様に会った時に、神様に感謝を捧げました。そして人々にこのことを語った。神様がなさってくださったことを人々に伝えるっていうのは私たちの喜びです。人々に伝えるということによって私たちも神からの恵みを再認識できるわけです。こんな恵みを私たちはいただいているんだ。そのことを口に出して人に伝えるっていうこと。先ほども言いましたけれども、アンナは幼子のイエス様に出会って、何か特別な証拠を見たわけではないんですよ。何か奇跡を経験したわけでもないんですよ。でも救い主に出会ったっていう確信をしたんですよ。その確信によって彼女は神に感謝したんですよ。そして人々へと伝える原動力になったんです。私たちが福音を伝えるときに、その根底にあるのは神様への賛美です。神様が私たちにどんなことをなさってくださったか。今神様が私たちにどんなことをなさってくださっているのか。そしてこれからどんなことを私たちになさってくださろうとしているのか。神様は、神様の栄光を表そうとしているものを祝福せずにはいられないお方です。ですから私たちもこの使命を、そしてアンナのように、主が救い主であるということをしっかりと確信をして、父なる神を賛美して、そして福音を伝えるものとなりたいものであります。それではお祈りをいたします。天の神様、あなたが私たちを常に導いてくださっていることを感謝いたします。今日はこの敬虔な二人の経験した信仰者、シメオンとアンナを通して、私たちの信仰生活に大切なことを学びました。私たちは主イエス・キリストが再び来られることを待ち望んでおります。どうかそのための備えをすることができますように、聖霊が豊かに私たちに臨んでくださるように期待をいたします。また今一度、あなたが与えてくださった救いの確信を思い起こし、感謝をいたします。あなたの救いに預かったものとして、しっかりと確信を持って、信仰生活を歩むことができますよう、どうかお導きください。そして聖霊の臨在と、救いの確信によって、あなたの福音を大胆に述べ伝えることができますように、どうか私たちを助け導いてください。どうか私たちの 日々の生活の中にあなたが介入をしてくださいます。私たちの日々の歩みを通して、イエス・キリストの栄光が表されますよ。どうか私たちをお持ちください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。